ようこそジョイフラワーへお越しくださいました。今日も主イエス様の救いについてお話をさせていただきたいと願っております。私たちは人生を歩む中で、ある一冊の本、あるいは出会った人、またはその人からかけてもらった言葉、そういうもので人生が大きく変わるという経験をいたします。その中でも主イエス様にお会いするということは、これは何よりも幸いなことであります。それをこの中にも多くの方々が知っておられると思いますし、先ほど体験談を話してくださった方もそのことをお話ししてくださいました。どの人にとっても人生の幸いと言ってよろしいと思います。ぜひ今日もこの主イエスキリストに皆さんがお会いして、そして人生を大きく変えていただきたいと願うことであります。今日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの福音書の4章5節から16節であります。私の方でお読みいたしますので、聞いていていただけますでしょうか。新約聖書ヨハネの福音書の第4章5節から16節であります。お読みいたします。それで主はヤコブがその子ヨハネ、ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしていなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。一言お祈りいたします。天の父なる神様、幸いなジョイフルアワーを開いてくださり、今日も聖書の御言葉に心を向けることであります。どうか私たちの心をあなたに向けて、このひととき御言葉にお一人お一人が応答することができるように導いてください。あなたがこの場所にご臨在くださり、導いてくださることを信じ感謝をし、短く一言、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。これはイエス様に出会い、そして人生が大きく変えられた女性の記録であります。イエス・キリストはその生涯を村々や町々を巡り、 多くの人と出会い救いを提供されました。ある時には4000人5000人の大衆に向かって語り、ある時には人混みに揉まれながら語り、そして進んでいかれました。大人にも子供にも心から語るのが主イエスキリストであります。心寂しい者、重荷を負っている者には特に優しく語りかけられました。また大衆だけではなく一対一で目と目を合わせながら話をされたこともあります。このヨハネの福音書の4章と実はその前の3章、ここにはこのイエス様が一対一で語られた貴重な記録が記されております。今日はその4章の方に心を向けているわけであります。とてもこれは対照的な2人が実は記録されているのであります。3章の方には今日は読みませんけれども、ニコデモという男性が出てまいります。聖書の中に名前も記録されております。しかしこの4章はサマリアの女としか書いてありません。名前も記録されていない女性でありますけれども、この女性に語りかけられました。ニコデモという人はとても真面目な人でありました。しかしこのサマリアの女性の方はあまり真面目とは言えない女性でありました。またニコデモはユダヤの教師であり地位の高い人物でありました。サマリアの女性は普通の女性でありました。ニコデモは自分から聞きたいと思ってイエス様のもとへやってまいりました。しかしこの女性は偶然イエス様に出会い、そして御言葉に触れたのであります。このことからも性別や生まれや地位やあるいは性格人柄というものは全く主イエスの前には関係のないものであって、愛のゆえに全ての人と語り合い交わりを持ち全ての人に伝えたいと主イエス様は願っておられるのであります。ですので今日は一つお願いがあります。ぜひ今日これからお話を伺う中でぜひ先入観とか偏見とかそういうものをちょっと度外視していただいて、心をオープンにしてぜひ聞いていただきたいと願うことであります。ここに第6時頃この女性が井戸へ来たというふうに書かれております。これはだいたいお昼頃ではなかったのであろうかというふうに言われておりますけれども、お昼近くに水を汲みに一人の女性が井戸にやってまいりました。普通は実は汲みに来ない時間であります。あまり人と接したくなかったのか、人付き合いを避けてこう私生活にちょっとあまり首を突っ込んでほしくないと思っていたのでしょうか。この女性にとっては都合のいい時間でありました。しかしそこに一人の男性主イエスがおられました。イエス様にとってもこの時間帯は都合のいい時間帯でありました。あまり人が来ない、一対一で話をすることができる。イエス様は女性に私に水を飲ませてくださいと言われました。実はこれはありえない言葉であります。当時の風習では男性から女性に、しかも民族的宗教的な違いからユダヤ人、イエス様はユダヤ人ですけれども、このユダヤ人はサマリア人を軽視しているところがありました。それですから女性は声をかけられるはずがないと思っていたのであります。ただただ驚きでありました。しかしイエス様はその愛のゆえにこの女性にも、さらにはこのサマリア地方の方々にも福音を述べ伝えたいと、救いについて語りたいと願っておられたのであります。わけ隔てなく普通に語りかけ始めました。ヨハネの福音書の今読みいたしました4章の15から16はその会話の 前半部分であります。短い会話の中で水をテーマに、その会話の糸口にイエス様の伝道が開始されたのであります。要約を申し上げますと、女性がいつも汲みに来る水、イエス様が今欲しいと求めた水は、肉体の渇きを一時的に癒す水でありました。水にしか過ぎなかった。しかしその水よりももっと大切な、私たちに必要不可欠な水、決して乾くことのない生ける水があり、イエス様がその水の提供者であることを告げられました。その水は井戸から汲み上げる水ではありません。主イエス様ご自身から与えられる救いを表しております。13節14節にイエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。今日はこの御言葉を中心にイエス様が与えようとしている水、救いについて考えてみたいと願うことであります。まず最初に、キリスト教でいう救いというものはどういうことなのでしょうか。ある問題が起きたり、困ったことを悩んでいることがあったときに、教会に来てお話を聞いた、ああここを少し改めればいいのかなと思って、それを改めて見たところ、どうやらうまくいった、困っていた問題が解決した、悩んでいることがなくなってしまった、よかったよかった、というのが救いそのものではありません。ゼロではありません。メインでもありません。それは最終的な枝葉のようなものですけれども、一言で言うなら、救いとは私たちがなくしてしまった神様との関係を回復すること、断絶してしまった神様との関係の修復を指しているのであります。海外旅行に行ったりしますと、その国の文化ですとか、いろんなこと、法律も少し見ながら、これはしていい、あれはエチケットとしてわきまえなければならないということを皆さん考えながら海外旅行されるのではないでしょうか。またもしそこに住むとなったならば、もっともっとその国のことを考えて、その国に馴染めるように皆さんされるのではないでしょうか。聖書は初めに神様がこの世界を作られたと書かれております。私たちは本来神様の国の住民であったのであります。ですが神様の国の離れてしまい、そして一人歩きをしてしまった私たち、ですから神様の国の法律、または神様の関係というものをもう一度修復しなければ、本来の生活というものが実は正しく行えないのであります。救いは神様が、神様に対して無知な私たちに、その回復のために私たちの無知ゆえに近づいてくださり、準備をしてくださったのであります。ギフト、贈り物、それが救いであります。これは神様の側からしかいただくことができないものであります。私が与える水と言われているように、神様ご自身が私たちに提供しているものなのであります。この救いには大きく3つの特徴があると言えます。一つ目には、決して乾くことがありませんとあります。決して乾くことのない人生へと導いてくれるのが救いであります。どんなに飛んでいても、どんなに安定していると思っていても、救いがなければ、神様との回復がされていなければ、空虚感、あるいは虚しさ、不安などがどこかに残るものであります。特に私たちは死後の世界、 死んだらどこに行ってしまうんだろうか、そういうことに対しては深く心を悩ませることであります。救いはそれらから抜け出ることができ、空虚感、虚しさ、不安についてもいつまでも支配されることがないのが救いであります。なぜならその次に、その人のうちで泉となるというふうに書かれております。泉となる、泉というものはふつふつと下の方から湧き出てくるものであります。何度も言いますが、救いは決してご利益宗教ではありません。救われたからといって 100% 人生が劇的に改善される、人が 100% 変わるというのではなくて、表面的にはもしかしたら何も変わらないかもしれません。しかしそこに変化がある部分で起きてくるのであります。依然として問題や課題の中を私たちは歩むことになる。しかし乗り越える恵みがそこから与え続けられるのであります。必ず神様が助け励まし、そこから立ち上がる力を、道を与えてくださるのであります。問題に直面しても、今までとは違う平安を伴う恵み、力がふつふつと心の中から湧いてくる、それが救いであります。そして3つ目に、さらに永遠の命への水が湧き出ますとありますが、天国への希望にあふれる人生。天国とはどういうところなんでしょうか。私は小さい時に思い描いていたものは、ふかふかの雲の上にきれいな花が咲いていたり、きれいな川が流れていたり、そこに、頭の上に輪っかのついた人がいて、神様がいて、そこにも行くのかなという、そんなふうにしか思っておりませんでしたけれども、天国、そこで毎日主を賛美する、神様を礼拝する、そのような場所が天国であります。礼拝賛美というと、教会の礼拝を想像してしまうと、と思ってしまう方があるかもしれませんけれども、そういう、こう私もこう世の中の楽しみっていうのもたくさん知りましたので、これを全部捨てて天国に行ったらもっと楽しいのかっていうと、そうなのかなっていうふうに何度も何度も思いましたけれども、そのようなものというのはこの地上にいる限りは誘惑として私たちにはたくさん現れてきます。しかしその誘惑すらも全てなくなって、私たちは天国で神様を共に賛美をし、礼拝を捧げることが一番の喜び、本当の満足、本当の平安、本当の喜びとなるのであります。今は違うものが目に見えているので、どっちかなと思うかもしれませんけれども、そんなことも思う必要のないところが天国であります。永遠の命への水が湧き出てくる。サマリアの女性はイエス様からこのような話を伝えられ、それを聞き、自分がその水が欲しくなって、私にもくださいというふうに願いました。今日のジョイフラワーのチラシの題には Give me this water というふうに書かせていただきました。特に英語ができるからとかそういうものではなくて、チラシにするんだったら日本語よりも英語の方がいいかなという、そのぐらいのあれなんですけれども、これはこの女性が最後に言った言葉であります。その水を私にくださいという、単純な私にも欲しいと願った女性の言葉であります。ありのままの状態で素晴らしいと思ったならば、何の躊躇もなく単純にその水を私にくださいと求める心を神様は待っておられるのであります。 すぐにイエス様は答えられました。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。水をくださいの答えが夫を連れてきなさい。ちょっとこれは何とも不思議な会話であります。どう聞いても変な会話、成り立たない会話であります。水がくださいというならば、何かコップを持っていらっしゃいとか、さあどうぞと言ってその場で差し出すのが普通の会話ではないでしょうか。夫をここに呼んできなさいといきなり言われてしまうと、もし私がその場で言われてしまったならば、夫と慌てふためくぐらいしかないかもしれませんけれども、しかしこれは女性にとってとっても大きな大切な問題をはらんでおりました。絶対に救いをいただくために通らなければならない事柄でありました。神の子であるイエス様はこの女性のことをすべて見抜いておられたのであります。お互い初対面でしたけれども、イエス様はその道からによって人が知られたくないこと、思うこと、それだけではないすべてのことを皆知っておられるのであります。イエス様の側で前で隠し事をしても無駄なことである、虚しくなるだけであります。むしろ隠すのではなくさらけ出す。今は恵みの時、今は救いの日という御言葉が聖書の中に書かれておりますけれども、イエス様は叱ることが目的ではございません。求めることを待っておられる。何をでしょうか。自分が神様の前にどのような存在であるかということをもう一度見直してごらんというふうに言っているのであります。人にとってはこのことは一番つらいことかもしれません。触れたくないことであるかもしれません。神様が扱う中で罪、心の醜さ、神に対する無知に目を向けさせる、そのような会話であったのであります。この女性の罪、夫の問題は、まあ、簡単に言ってしまえば今で言うなら何でしょうか。不倫とか同棲のようなものであります。この女性には夫はいませんでした。けれども夫のような人はいたようのであります。昨今はこのような不倫同棲というものが罪の意識からだいぶ薄れてしまっている。分からなければいいんじゃないの、少しぐらいというふうに思う方々がおられるのが事実であります。神様の前で罪に重たい軽いというものは一切ございません。皆極刑に処せられてもおかしくないほどの罪、重い罪であります。もう少しこれを分析しますと、そのような今ここでは夫の問題が書かれておりますけれども、これらは代表してこれくらいとか分からなければという自己中心、自分の心にある自己中心の何者でもないということを指しているのであります。これくらいみんなもしているんだから、赤信号みんなで渡れば怖くない、スリルは味わえるかもしれませんけど、やっぱり危険に変わりはない。自己中心は正しい判断基準がないからであります。この世には絶対的な正しさ、正義、公平というものがどこにも見当たらない。最高裁、裁判官の裁判であったとしても時には間違ってしまう。そしていつの間にか人の間で都合のいいルールが出来上がっていく。それが私たちの世の中ではないでしょうか。いつも思うんですけれども、中目黒にもエスカレーターができました。本来は危険だからあれは止まって乗るものでありますが、なぜか急がない人は左側、急ぐ人は右側を歩いて登っていく、そういう暗黙のルールが出来上がっております。 けれども、あれは危険だから止まって乗るという基本的なルールを私たちが勝手に変えてしまって、急いでいるんだからどうぞ、譲ってあげているんですけれども、急いで行って怪我をしてしまったら何にもならない。やっぱりそれはルールを守るべきではないかなと思うのでありますが、絶対的な正しい基準というものが私たちの中にありません。神様にしかない。しかしその神様を認めない不信仰な心があると、そこに到達することができないのであります。それは私たちの心の中に根強く残っているものであります。ですから神様が言う罪、あるいは私たちに目を向けさせているものは自己中心と不信仰と言えるのであります。そしてこれは確実に私たちを地獄へと引っ張っていってしまっている大きな問題であります。地獄はあると聖書にははっきりと示しております。そのことは分かっている時もあるけれども、それすらも自分流に解釈をしてうやむやにしてしまうのが私たちであります。私たちは自己中心と不信仰の心を素直に認め、悔い改めて聖書の神様に心を向ける、今まで無視してきたこの聖書の神様に目を向けることを実は願ってイエス様は語っておられるのであります。そんなに簡単なのかと思うかもしれません。またそこに疑いを思う方もあるかもしれません。子供であったとしても、世の中であったとしても、罪を犯せばそれなりの罰はあるではないか、そういうものはないのかと思う方もあられるかもしれません。神様も当然同じことを言えるのであります。神様は最も厳しい滅びという罰を用意しておられます。しかしここに関して神様の大きな憐れみが私たちの見えないところで実際に果たされているのであります。主イエス様が全ての罪の罰の身代わりとなって十字架でそれを全て受けてくださった。私たちはそれを信じる、単純な信仰を持つだけでいいのであります。だから私たちは単純に、私にその水をくださいと神様に心を向き直して叫べばよいのであります。その時ギフトとして神様の側から私たちに救いが提供されるのであります。サマリアの女性は飲む方の水ではなくて、主イエス様が示した救いをいただいて帰ったのであります。あの短い会話の中でイエス様を知り、そして自分もその水が欲しいと言って願い信じて帰ったのであります。そして新しい心になって泉が湧き、新しい人生を彼女は歩み始めました。私たちもその水を私にくださいと心から主イエスに願うことをさせていただきたいと思うのであります。自分中心と不信仰、今まで神様がいるんだかいないんだか信じてみたり信じなかったりあったけれども、もう一度聖書の言う神様に目を向けて見ようという決意を持っていただきたいと願います。今から神様の存在を認め、神様に心を向けて歩む人生を送っていただきたいと願います。受けるべき罪はすでに主イエス様が十字架の上で私たちの身代わりとなって受けてくださったことを感謝して信じるだけ、ただそれだけであります。ここにいるお一人お一人が今日できるならば、私にもその水をくださいと、生ける水を心にいただいて立ち去ることを願って、私のお話を終わりにさせていただきます。お祈りをいたします。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来ることもないように、その水を私にください。天の父なる神様、今日も御言葉に心を向ける時を与えてくださったことを感謝いたします。 私たちは本当に神様を知らずに、また知っていたとしても自分を中心に考え、時には無視をし、本当に自分勝手に歩んでいるものであります。しかしそのままでは虚しさや、あるいは絶望や不安の中を歩んでいる私たちでありますけれども、本当にあなたを知り、あなたに目を向け、あなたの御言葉に信じ励まされ歩む時に、本当に与えられる平安、命をどうぞ私たちにも与えてくださり、これからの歩みにあなたが恵みを注ぎ続けてくださることをよろしくお願いいたします。どうぞ私たちにその水をくださいという勇気を与えてくださり、どうぞこの人生の中であなたに目を向ける時を与えてくださることをよろしくお願いいたします。この場所を立ち去りますけれども、お一人お一人になお主が語りかけを与えてくださり、また、お一人お一人にあなたの恵みが豊かにことを願います。このようにして短い時でありましたけれども、御言葉に心を向けることができたことを感謝しつつ、一言主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。